声の広報杉並。令和2年2020年3月15日発行。ナンバー2274。コンテンツ、主な記事。子育て応援券の見直しで、ここが変わります。春の全国交通安全運動。イタリア文化展、ホストタウン交流宣言署名式を行いました。毎月15日号では、杉並人で、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。お知らせ。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、本誌掲載の催し等が中止になる場合があります。支え合い、共に作る安全で活力ある緑の住宅都市、杉並。特集、杉並人、高田智恵。軽やかな音の先につながるもの。静寂の中、力を込めて放たれたボールが軽やかな音を立て、ゴールへの軌道を描く。パラリンピック競技、ゴールボールで息を呑むシーンの一つです。選手として、さらに競技の普及役としても、同競技と向き合い続けてきた高田智恵さん。東京2020パラリンピックを前に、ご自身のこれまでを振り返りながら、パラスポーツへの思い、子供たちへのメッセージを語っていただきました。トップページの写真は、カメラに向かってにっこり笑う高田さん。高田さんはショートヘアで、ゴーグルを首にかけ、ボールを両手で胸に抱えています。杉並人。今回は高田智恵さんにインタビューしました。プロフィール、高田智恵、昭和59年生まれ、北海道出身、杉並区在住。幼少期に視力が低下し、現在は明暗がわかる程度。高校在学時にゴールボールを始め、平成20年には北京パラリンピックに日本代表として出場。単身で欧米10カ国のゴールボールを視察し、帰国後は普及活動にも力を注ぐ。現役選手として練習に励みながら、障害平等研修のファシリテーターも務め、多様性、共生社会の実現というミッションにも取り組んでいる。紙面には練習着を着て笑う高田さんの上半身の写真があります。他に高田さんのダイナミックな投球フォームや、床に倒れ込んで相手チームのボールを防ぐシーンなどの写真があります。ゴールボールが教えてくれた。人には必ず成長できる力がある。高校で出会ったゴールボール。気がつけば夢中に。聞き手。ゴールボールの練習を間近で見て、想像以上の迫力に圧倒されました。高田。ボールが大きく重さもあるので結構迫力がありますよね。ゴールボールは目隠しの状態でボールの中の鈴の音を頼りにゴールを目指してボールを投げ合います。見えない中でどう動き守るのか守備も見どころ。プレイヤーはみんな目隠しをするので視覚障害の有無にかかわらず誰もが平等な環境でプレーできるのがゴールボールの魅力です。パラリンピックは障害のある人に限られますが、国内大会では線引きがないので、視覚障害のない人が成績を残したりもしているんですよ。聞き手、高田さんはゴールボールとどのように出会ったのですか？高田、私は北海道生まれで、高校進学時に東京に来ました。子供の頃はとても人見知りで無口だった気がします。一方で活発なところもあり、体を動かすのは大好きでした。初めてゴールボールを体験したのは高校の体育の授業でしたが、その後、たまたまゴールボール部のピンチヒッターとして大会に出場する機会があって、最初は軽い気持ちだったけれど、大会に参加し、緊張感や競技における悔しさや嬉しさなど、 初めて味わう感覚に感動し、終わった時には、このチームで強くなって、また来年も出るという気持ちになっていました。自分を変えたい。そんな思いで目指した北京パラリンピック。聞き手。高校から大学を経て、平成20年には北京パラリンピックに出場されましたね。高田。はい。でも、そこに至るまでには、紆余曲折があって、しばらくゴールボールをやめていた時期もあったんです。実は、北京の一つ前のアテネパラリンピックの選考合宿に参加したのですが、世界を目指す他の選手に比べて、自分は本気が足りないと実感し、途中で辞退しました。その後、2年ほどはゴールボールから離れていました。聞き手。一度離れたゴールボールに、再び向き合ったのはなぜだったのですか？高田。大学3年生の時、ふとまたゴールボールを楽しみたいなという思いが湧いてきたんです。その思いの中には、自分を変えたいという気持ちもありました。20歳を過ぎ、改めて自分を振り返ってみると、小さい頃からコンプレックスが強くて、人を羨ましく思っては落ち込むことが多かった。でも、それって幸せじゃないなと感じていて、ネガティブな感情を払拭して、人に優しくなりたいし、穏やかな気持ちでハッピーに生きていきたい。そう考えたとき、これまで面倒なことや嫌なことから逃げてきた自分を乗り越えて、何かに全力で打ち込めたら、自信が持てるかもしれない。自分を好きになれるかもしれないと思ったのです。そんな望みもあって、北京パラリンピックを目指そうと自身に誓いました。聞き手。北京パラリンピック後はゴールボールの普及活動にも尽力してこられましたね。高田。初めてのパラリンピックでは世界で戦う厳しさを味わうと同時に世界の選手と交流する楽しさも知りました。そこで北京後は単身海外へ。パラリンピックで友達になった各国の選手との縁を生かし、1年かけて10カ国のゴールボールを視察しました。白杖を持って一人で歩いていると、次々と声をかけてくれる街もあり、いろいろな国で人の優しさに触れました。そして帰国後は選手から普及活動へと役目を変えて、視察経験も生かしながらゴールボールに関わってきました。パラスポーツは人を幸せに豊かにしてくれるもの。聞き手。今また選手として東京2020パラリンピックを目指す心境はいかがですか？高田。今日もそうですが、ともちゃんプロジェクトで区民の方々にサポートしていただきながら日々練習に励んでいます。練習に限らず、日常の暮らしの中でも街でたくさんの方の優しさに支えられています。これは北京が終わった時に気づいたことですが、選手として舞台に立てるのは自分の努力もあるけれど、決して自分だけの力ではありません。頑張れるのはチームメイトやコーチ、スタッフ、家族、周囲の人の力があってこそ。ですので、東京2020パラリンピックでは、選手として出場してもしなくても、私も全力で日本代表をサポートしたいと思っています。聞き手、パラリンピック、パラスポーツの今後をどのように思い描きますか？高田、私にとってゴールボールは大好きなことであり、人とのつながりを生んでくれる大切なきっかけでもありました。勝敗が重要な面も当然ありますが、私はパラスポーツは本来音楽みたいなもので、人を幸せに豊かにしてくれるものだと思っています。パラリンピックがゴールではないし、これまでたくさんの人に支えてもらった分、今度は自分が人生をかけてゴールボールを通して人の役に立っていきたい。人が幸せになるためのものとして、パラスポーツが発展していくといいですね。今回のパラリンピックはきっとすごく盛り上がるでしょう。でも盛り上がって終わりではなく、その後に何が残るのか。 選手、観客、関わった人それぞれが人生のプラスになる何かを見つける時間になってほしいです。聞き手。最後にぜひこの記事を読む子どもたちに向けてメッセージをお願いします。高田。私がゴールボールを通して学んだことの一つが、人は誰でも必ず成長できる力を持っているということ。ウサギとカメの話じゃないけれど、みんなそれぞれスピードが違うだけ。私自身20年かかりましたけれど、ネガティブだった昔の自分より、今の自分は成長しているなと感じられるようになりました。人間の力ってすごいなと心から思います。人と比べるなんて絶対にしなくていい。自分のペースで、小さなことでもいいから諦めず、チャレンジし続けていってほしいです。たとえゆっくりでも必ず前に進んでいけるはずです。高田さんに聞いてみよう。見えない世界で感覚を研ぎ澄まし、音を頼りに競い合う。ゴールボールとは？アイシェード、目隠しをつけた1チーム3人のプレイヤー同士が、鈴入りのボールを投球し、ボールがゴールラインを完全に超えると1点が入ります。試合時間は12分ハーフの計24分。同点の場合は延長戦などで決着をつけます。コートは縦18メートル、横9メートル。この両側横9メートルいっぱいにゴールポストが設置されています。使用する道具、アイシェード。スキーのゴーグルを光が通らないように加工したもの。ボール。バスケットボールほどの大きさで重さは 1.25 キロ。中に鈴が2つ入っています。ゴールボールを体験しよう。高田さんが講師としてゴールボールのルールや楽しみ方を紹介しています。〇〇してみよう。杉並スタイル。YouTube で配信中。杉並区公式チャンネルで検索。高田選手の日本代表選出を目指し、区民が応援。ともちゃんプロジェクト。高田選手を応援するメンバーが集まり、練習のサポートを行うほか、ゴールボールの普及活動など、より多くの人に高田選手と交流してもらうための活動をしています。主な活動内容。投げ込み練習やランニングのガイド、伴走。選手と短い紐を一緒に持って走り、安心して走れるように声かけをします。ゴールボール体験会や障害平等研修など普及活動のサポート。ボールを胸に抱えた高田選手と一緒に、仲間やサポーターの男女10人が並んでいる写真があります。子供と盲導犬もいます。皆さん、片手を突き上げ、笑顔で応援しています。杉並人ムービー。杉並人高田智恵さんのインタビューが動画でも楽しめます。紙面には掲載しきれなかった取材のこぼれ話も動画で紹介しています。YouTube で配信中。杉並区公式チャンネルで検索。